子育て・教育対策と環境対策を問う公明党松田智子議員の質問です。子育て・教育対策を問う
JFA
心のプロジェクトは、さまざまな教義・国籍・ジャンルの方を夢先生として小学校に派遣し、夢を持つことやそれに向かって努力することの大切さを伝えています。夢先生の授業による心の教育の充実について区の見解を伺います。
近隣の自治体で実施している状況等を参考にして校長会と相談し、学校パワーアップ事業等を活用しながら学校ごとの取り組みを支援していきます。
経済的な問題で大学等に進学する道を閉ざされることがないよう、給付型の荒川版奨学金制度を創設し支援すべきと考えますが、区の見解を伺います。
本年3月、国に奨学金を給付型に移行すべきと要望した結果、国は給付型奨学金を創設すべく9月にこれまでの議論をまとめました。国等の動向を注視しながら奨学金制度について検討します。
孫育てに役立つ知恵が満載の祖父母手帳の交付をすべきと考えますが、どうでしょうか。
今後、祖父母手帳を含め新しい育児方法の啓発や高齢者の子育て参加について検討します。
環境対策を問う家庭で余っている食べ物を学校や職場等に持ち寄り、社会福祉法人等に寄付するフードドライブを区でも環境フェアで行っています。今後は区で行われるあらゆるイベントにフードドライブコーナーを設けアピールをしてはどうでしょうか。
十分に事前の周知を行う中で、区のさまざまなイベントでフードドライブを実施できるよう関係部署と連携を図りながら努めていきます。
太陽光パネルは軽量化や新しい工法が開発されています。調査・研究を行い、小中学校の環境教育の一環や8歳児等の避難所の一時電源となる太陽光パネルの設置を全小中学校に設置すべきと考えますが、区の見解を伺います。
区立小中学校においてこれまで機器の荷重による施設への影響等の条件が整っている小学校10校、中学校5校に太陽光パネルを設置しています。小中学校の新築・改築等の際に導入を検討し、最新機器についても十分調査・研究に努めます。
今年度、防災アプリが開設され、地域の避難所や災害情報等をスマートフォンやパソコンで得られるようになりました。そこで環境アプリを開設し、リサイクルセンターやもったいない大作戦等の情報を区民へ発信してはどうでしょうか。
アプリの活用で環境イベントの周知や情報等の発信が可能になると考えます。他自治体の取り組みを参考にしながらアプリ導入を検討します。
その他の質問項目として、福祉・健康対策について、防犯・防災対策についてがありました。公明党松田智子議員の質問でした。安心できる医療介護と子育て支援策を問う共産党小島和夫議員の質問です。安心できる医療介護のために、払いたくても払えない介護保険料滞納者に対し、差し押さえ禁止債権の差し押さえをやめ、生活支援優先の親身な相談を行うことを求めます。
区では禁止債権の差し押さえは行っていません。また差し押さえ後に生活困窮の申し出があった場合には、その状況を確認し必要に応じて差し押さえ解除を行う等、適切に対応しています。
サンハイム荒川は今年度で指定管理の期限が終了します。安定的なサービスを提供するため、引き継ぎに際し従業員等の協力を求め、希望者全員の雇用継続といった必要な対策を求めます。
区は引き継ぎ準備委員会の設置に向け準備を開始しています。また新たな法人は近隣区の指定管理者となり、職員の約9割を継続雇用しているため、同様の取り扱いがされると考えます。
女子医大東医療センターを区内の存続構想に位置づけるよう改めて都に働きかけ、区は決意を持って行動すべきであります。区の見解を伺います。
区は都に対し、当該病院の移転を目的とした都有地の売却をしないよう強く要請しています。今後も都に対し要請を踏まえた対応を強く求めます。
子育て支援策を問う。区に転入する子育て世代も多く、待機児を増やしかねません。来年4月の保育園入園希望者の想定と必要な認可保育園増設について、区の見解を伺います。
入園申し込み者は29年度以降も増加を予想しており、国家戦略特区の活用等さまざまな手法を駆使し、保育施設の整備に取り組んでいます。29年4月までに290人の定員拡大を予定しています。
認可保育園の園庭確保を実現するため、区は支援の強化をすることです。また西日暮里一丁目広場の築山区域とせせらぎの小道を保育園児が遊べるように早急に改修工事を実施することです。
園庭のない保育園が近隣の区立保育園の園庭を利用する等の交流の取り組みも行われています。今後も子どもたちが安全かつ快適に外遊びできる環境の確保に努めます。また西日暮里一丁目広場の一部やせせらぎ部分は、地域の憩いや地域コミュニティを形成できる場として検討を進めます。
入学準備金の3月支給の準備を始めることです。
3月支給は確定した前年所得額の確認ができないため、支給時期を早めることは難しいです。
その他の質問項目として、経済給付等の暮らしの底上げ、医療介護の負担軽減等の思い切った対策を実施すること、障害者施策について、まちづくりについて、日暮里地域の小中学校での教育環境を充実させる抜本的な対策を行うことがありました。共産党小島和夫議員の質問でした。都市間交流の推進と就労につなげる障害者アートを問う。民進・市民・瀬野清議員の質問です。都市間交流の推進を問う。友好都市である韓国・チェジュ市と中国・大連市、中山区との交流訪問事業をさらに拡大することです。また男女の比率にも注目した交流事業を求めます。
継続的に相互交流できるツアーを企画していきます。また男女のバランスにも考慮して青少年交流が実施できるよう努めます。
食や農や環境問題の意識を普及発展させることが必要だと考えます。区として食や農林水産をテーマとした都市間交流を推進してはどうでしょうか。
区は子どもたちの自然体験事業を実施する団体への助成制度を創設しました。自然体験ツアーの実施や田植え体験事業への職員派遣等を行っています。今後も区民の自然体験事業を積極的に進めます。
就労につなげる障害者アートを問う。区は近隣の先進的な就労支援施設と連携して、障害者の才能を引き出す障害者アートの普及に努め、就労の拡大に努力すべきと考えますが、区の見解を伺います。
区は他区の事例も参考にしながら、障害者アートを通した就労の可能性を探っていくとともに、多角的に就労支援に取り組んでいきます。
その他の質問項目として、子どもの貧困対策について、日暮里地域の公共施設整備についてがありました。民進・市民・瀬野清議員の質問でした。